はい、どうも、なべしんでーす。
はい、ばんばです。よろしくお願いします。
はい、前回、その実名記者アカウントについて喋ったときに、その、はい、まあ、リスクがあるっていう話で、まあ、こんな実例があるよっていうようなことを言いたいっていう話だったと思うんだけど、なんか、ありますか、はい、そんなものがあるんですか？
11月の頭ぐらいにですね、
はいはい。
まあ、とある某日本の公共放送が配信した記事がです
一つしかないのよ、公共放送
そう、公共放送って一つしかないし、大手通信社ってのは共同通信しかないんですけど、まあそれを置いといて、まあそのね、とある放送局の方が、
はいはい、
まあタイトルを申し上げますと、
うん、
22歳新人記者の私が中学校の教室で知ったこと、
はあはあ、
というタイトルで、
うん、
まあ、この方入ったばかりの新人の方なんですよね。
うんうん、22歳だもんね。
新人の記者が、まあ、入りたてで、まあ、右も左も分からんということで、うん、なんか上司のデスクの方から、まあ、ある取材を命じられたと。
はいはい。
で、それがなんかどうやら防災に関わる話のようだが、資料を見てもよく分からない。
うん。
ということで、じゃあ、行ってみよう。でそこでいろんなことを経験して見て聞いて知ったことを、
はい、
まあ、写真と文章を交えながら、まあ、ウェブ上に発信してらっしゃると。
ああ、ありがちなんだよな最近の NHK であれね、その新人記者が、はい、やってみた系ね、体験してみた系とか最近あるんだよね。最近もなんか NHK のやって、コロナになった私の、なんかこう、大変だったことみたいなのを、すごい、羅列していくみたいなのがあって、
はいはい、
自分の体験談で、基本的には、その話を構成してるんだけど、うん、それって記者の仕事だっけみたいなのをちょっと思わされたっていう、記事があったな、それも。まあまあ、それは置いといて、今回のその、はい、記事もまあ多分似たような新人記者の子が自分の知らなかったことを、まあ、これで言うとちょっと俺も記事見たけど、防災のマイタイムラインかについて知っていくっていう、まあ被災地だとこのタイムラインって結構取材で出てくることが多いというか、その震災とか地震とかが起きたらどう動くみたいなのを事前にあれだよね、自分で、
はい、
決めておくっていう防災の対策というか災害時の対策の一つだと思うんだけど、
はい、
それをまあ知るっていうあれか話をやって、それがなんか炎上したりしたってこと、これは
その、まあ、この方自身はに罪は全くないと思うんですよ。だって、うんうん、それは記者っていう仕事と知らないことを知っていく作業ではあるし、
うん、
こういうことを取材したという過程を見せることっていうのも大事なことだと思うので、それ自体はいいんだけれど、
うん、
こういうそのいやそのレッテル貼りをするようで非常に失礼かなとも思う一方で言わなくちゃいけないのは、うん、炎上した理由っていうのは、
うん、
まあ、その新人であることがまず一つ、
はい、
でかつ、まあ、女性っていうことが一つ、
はい、
がまあ、知らないことを知っていく、まあ、要は知らないっていう前提にその人をパーソナリティを置くっていうところから始める記事っていうのっておかしくないっていう指摘が匿名界隈では話題に上がったっていう。
ああ、なるほどね。それはなんか俺は今の話だけだとちょっと別にありなんじゃないかなと思っちゃったんだけど、その新人でまあ、それを知っていくっていうので、まあ、目線をその知らないであろう人たちに合わせて伝えるっていうその手法自体はありかなって思ったけど、それは何なんだろう、つまずい
よく、よく採用コンテンツっていうジャンルがあって、
うん、
まあ、よく就活生とか就活生向けに採用サイトってあるじゃないですか、各企業とか、はいはいはい、ああいうところで、まあ、入社2、3年目っていうのは身近に感じやすいわけですよ。自分働き始めて数年経ったらこんな感じになるんだなっていう。
そうだね。
先輩の、まあ、スケジュールであるとかこんな仕事をしてますみたいな。
あるある、よく見る。
っていう矢面に立たされる人っていうのは、
うん、
まあそれはモデルケースになり得るので、もちろん採用コンテンツとしてはその人を取り上げたいっていう思惑がある一方を、
うん、
それが若い女性であることの意義って何なんだろうみたいなと思う人って、そこに引っかかる人っているんですよ。
ああ、なるほどね。
だから今回の方に罪はないんだけど、
うん、
新人の女性が知らなかったので調べてみたっていう構成にしたのって、多分この方って記事を見た感じ、その、まあ、災害があった地域で生まれ育った方のように見受けられていて、
うん、
それね、もともと問題意識はあった方だと思われるんですよ。
はいはいはい。
っていう中で、その方が何も知らないっていう前提でその文章が始まるわけですよ、
うん、
それって上司であるデスクであるとか、なんか上の人たちの思惑があってわざわざそうさせられてるんじゃないかっていうところに、
確かに本当だ。下の方見たら、あの宮城県の白石市出身だから、 それなりに多分災害については理解してるというか、東日本大震災とかを、まあ、白石市は直接的な被害は大きくなかったと思うけど、あの、
まあ、比較的にはね、
うん、比較的には大きくないけど、でも多分東日本大震災とかについて考えさせられる機会はたくさんあった方だから、
うん、
全く災害について知りませんみたいな体で始めちゃうと確かに違和感はあるね、うん、なるほどね。あとさ、
いうところに、まあ、引っかかった人がいるっていう、そういう話でした。
なるほど。これで思うのは、その、他の、このやってみた系も多いんだけど、
うん、
やっぱ女性がまず多いっていうのと、プラス、結構ね、その、綺麗めな方が多いんだよね、やっぱり。
はぁ、
これ本当
に。ルックスがってこと？
ルックスが。これ本当にね、あるんだよね、そういうのが。結局は内部で、まあ、可愛いから、あの出しちゃおうぜみたいな、アナウンサーなんかよりも全然いいだろうみたいなのが、結局その内部のおじさんたちは、あのアナウンサーは他の部署の人間で、あの、まあ、付き合いはあるとは言っても多分そんなにこう親密じゃないんだけど、あの後輩の記者の女の子ってなると付き合いもそれなりに親密になるし、なんかよりこうひいきしたくなるみたいなのが多分働いて、結構ね、出役にしちゃえみたいなのがね、起こりやすいっていうのは、まあ思いましたよ、私も。前の会社で働いてて、でそして今の会社でもそういう現状が正直ありますと。やっぱりね、
確かにその NHK でいうと、まあ、キャスターさんっていうのは地方にたくさんいらっしゃるけれど、
うん、
まあ契約なんですよね。
そうだね、
基本的
に。そう。だから、まあ、ある種外部の人間なんだよね、キャスターさんは。
うん、そういう捉えられ方を、まあ、されてることもあるんだね。
多分あると思うな、これは。で、あとね、これ、まあ、俺、ディレクターだから、言うけど、ディレクターにおいてもね、あと、この手法、めちゃめちゃ今、多くて。いわゆるそのセルフドキュメンタリー系みたいなのがすごくね、NHK では多いなと感じてて、自分がこの島に住んでみたとか、
はいはい、この
あの限界集落に行ってみたとか、
はいはい、
なんかこのスポーツやってみたとか、あと自分の障害のある妹をドキュメンタリー撮ってみたみたいな、自分の本当あの半径1メートルぐらいの人たちで作るみたいなものが割とここ数年増えてきてて、
なんか深夜の NHK とか E テレとかで多いイメージだわ。
そうそうそう。でこれ別にあのいいとか悪いとかっていうのはないんだけど、
うん、
基本的には別にそれもありな形だとは思うけど、でもなんかね、俺は見方が分かんないというか、まず、そういう番組をやるときに、そこをね、売りにしてなきゃいいんだよね。その自分の 妹を見てみたみたいなとか、その自分が行ってみたみたいなことを売りにしてなければいいんだけど、割となんかその、それを引きがあると思って捉えた作りになってたりすることが多くて、いや、どこの誰が行ったとかっていうの別に興味ないんだけどみたいな。別にその一ディレクターがさ、もうどこの馬の骨かもわからんディレクターが、どこに行こうが何をしようが、普通の一視聴者は多分ほぼ興味ないと思うんだよね。
うん、そう、それを聞いて思ったのが、
うん、
ドキュメンタリーっていうジャンルって、うん、ある種報道と似通る部分はあると思っていて、
うん、
客観性ってある程度必要だなって思うんですよ。
いや、そうなんだよね。
その、なんか生きる上で困難を抱えてる人たちを例えば取材したいってなんですけど、それが、結果、その報道的なその報道番組に流されるのか、ドキュメントになるのかっていうのは、まあそれは取材してる人がそもそもディレクターなのか記者なのかっていうことにもよるし、うん、まあどういう番組になるのかっていうことも含めてだと思うんだけど、まあ結果、どっちにもなり得るっていうパターンもあるとは思うんだけど、
そうね。
そこに誰が取材したっていう情報が果たして本当に必要なのかどうかっていうのは議論の余地はあるなとは思った。
いや、そうなんですよ。いやー、まあちょっと時間が来てしまったんで、言いたいことは山ほどありますが、この辺にしておきましょうか。
じゃあ、とりあえずね、この辺にしておきましょう。
この辺で。じゃあ、また、はい、という。
はい、またお願いします。